そうね。そう、こう、自分、予報コップは見に、さっき言ったけど見に行ってないけど、その次とかしの、そのバットマンくらいからは映画見に行くようになったから、多分、それ、
ああ、そうなんだ。まあでも、俺たちその時はまだ子供なんで、そう、自分で映画館行くかどうか、金ないから、なんかちょっと頑張っていけるかどうかレベルぐらいじゃん。だから、結構そこら辺は大きいかもしれないね。バットマンもやっぱびっくりした。面白かったし、この映画は本当、全編面白いなと思ったけど、やっぱそれはやっぱり、その前にまずロボコップがあったなと思う。
いや、いやこれ見直して、本当に今、結構いろいろ話しましたけど、見直して、良かったですよ。最近見た映画の中で一番いい映画ですよ。
そう。面白いでしょ、ロボコップ。
すっごい面白いもん。
そこは面白いよね。全然慣れないです。なんかよくわかんない。イチャイチャとか。
ないですよ。なんか、集まってか。
相棒のルイスとかもかっこいいじゃん。女とかもみんな裸でさ、ルイスとかさ、いやもうマジ仕事つぶえよ、みたいな。
かっこいいんだよ。コーヒーもまずそうだしさ。
そうそうそう。目指しかっこいいカップね。そういう意味でさ、本当になんかこっちが忖度する必要もないって
。なんかね、ヒーロー同士、じゃあヒーローじゃない、このヒーローとかじゃなくて、登場人物でみんなで集まって会議するとかつまんないシーンとかないしさ。
ないない。会議面白いし。
本当クソだな。クソなところに。
本当こいつらクソだな。
クソな人たちが殺されるっていう名シーンになっちゃうわけじゃないですか。会議のシーンは。
まあね、エド209の、お客さんのシーンは。しつこいぐらいぶち込むから、ポコポコポコポコって。しかもデトロイトのさ、あの設計で、模型の上でさ、ぐっちょんぐっちょんになるもん。
で、あそこ高層ビル落ちするじゃないですか。うわーって。あれもいいシーンですよね。
でも、あれも大きさはあるんですよ、ぜひ見てください。まあ、そういう意味でさ、ほんと、それ、さっきも言ったけど、ディティールがすごい面白い映画で。とにかくいろんな細かいものがかっこいいっていうか、そのロボコップのデザイン一つ取ったんで、はい、アクセスキーとかさ、リストを抜くとかさ、そのどうやってその仕込むとかさ、もういちいちそこに痺れる映画なわけじゃん。で、そういう意味ではあんま本編には関係ないんだけど、映画のさ、アマゾンプライムで見る人だったら環境によって違うから、34分くらいのところをぜひちょっと見直してほしいんですよ。要するにマーフィーが殉職して、でローコップとして帰ってきて、はい、でさっきのオートナインバラバラって打つシーン、死者するシーンがあって、初めての出動シーン、回避貸してやれってジャクソン選挙をしてさ、でそのままあのパトカーに、で初めてそこにあるテーマが、
バーバーバー
バーバーバーって言って、そうそう、で夜景を始めるシーン。でそこでちょうどそのいわゆるコンビニですよね。
ああはい。
コンビニ、まあ雑貨店。マム&パプさん、親父がさ、1ドルで楽しむべっていう感じさ、テレビギャハハって言ってさ、多分神さんだろう、ショーもね、見てんなみたいな感じで金勘定してるシーン。コート着た男、ヒゲもやる男が入ってきて、そのまま強盗を始めるっていうシーンがある。そこのところに、右側に、今ちょっと画面共有しようか。
ああ、はいはいはい。
こういう感じなんですよ。左側にね、You are read it, write it. 読むんだったら買えっていう。
立ち読み禁止みたいな。
親父の、立ち読み禁止みたいな。まあ、こういうなんか嫌な感じもね、まあ、怒りもロボコップっぽくて言うんですけど、要するにここにレジの前にですね、マガジンラックがあって、コミックブックが並んでるんですよ。パッと一瞬のシーンなんで何があるか分からないんですけど、よーく目を凝らすとね、上のところにこれアルファ、
あるある。
これ多分アルファフライト。その下アベンジャーズとか、ね、マイティーソーがあったり、ドレッドスターとかね、ちょっとエピックで珍しいのがあった。 キャプテンアメリカの、ね、左側の方にある、ね、その人はそうかな、うん、結構よく見ると、うん、あのコミックが並んでるのが見えるんですよ、どうなったか。で、うん、その中で一番下のところにロボコップ、ね、ロボコップっていうのはさっきね、うん、僕たちが話したその、うん、スーパーヒーローとか特撮ものはリアルタイムじゃないって言ったけど、うんうん、唯一メタルヒーローはぶつかったんですよ、うん、いわゆる中継時、はいはい、ギャバン
シリーズです、ね、
シャリマン、シャイザーは、はい、あの見えてるんですよね。でその宇宙刑事ギャバンのデザインから影響を受けてるっていうのがすごく有名な話、実際オフィシャルの方から来てますね、参考にさせてもらいますね、いや非常にフェアな使い方をしてるわけで、その一方でアメリカのこのロムっていうのを知ってるコミック ROM 一番左、下の方にコミックがあったと思う。昔ね多分ラジオビューグルチョロッと話したことある、まあ覚えてるほど話してないけど、あのロム・ザ・スペース・ナイトっていうコミックがあるんですよ、こういうやつですね。
おお、スペース
ロム、スペースナイト、マーベルコミックのキャラで、まあ、銀ピカのロボットキャラクターなんですけど、はい、まあこれも人間なんですけど、でこれがあのロボコップのデザインの元になっているんですよ、ね、実際に並んで、あの途中でロボコップフラッシュバックしてさ、家族のまだいた頃の、はいはい、一瞬だけ蘇っちゃう。で、うん、TJ レイザーっていうのテレビ番組スコア見てるし、そこにもこのロムのコミックが
興味があると
。だから明らかに意図的に置いてる
わけ。なるほどね。
オマージュなんだ。だからやっぱロボコップっていう映画は、うん、低予算映画だし、いかにもジャンル映画だけど、そういうディティールに対するわかりがないんですよ。でそこのところよく見ると、うん、マーベル版 の, あの、うん、ブレードランナーのコミックで、それとかも出て
る、うん、
でこれはまあもちろんレプリカントってことかけてある、うんうん、この脚本書いた人がそのブレードランナーのすごいファンで、もともと脚本専門の人じゃない、うん、そこから影響を受けてる、だから多分それも意図的に置いてる、うん、まあ、しかもまあついでに言うとさっきのロムっていうのはいわゆるおもちゃ先行型のコミック、ね、例えばマイクロノーツっていうそのミクロマンとかトランスフォーマーとかおもちゃ先行型のアニメ漫画ってあるじゃない、それと同じようにもともとアメリカ産のおもちゃをそれをコミカライズっていうかしたものがあって、そのおもちゃのね、
見た目がすごい。足ひれ、なんで足ひれなんだこれ。
まあこれで映画化した
から。やばかったな。
で最初のあのデザインスケッチは割とこれに出てるらしい。
ま、これは時代いつだよって感じのデザインだもんね。
だいぶ厳しいですよね。おもちゃ自体はもしかするとまだ70年代。80年代入る直前、79年ぐらいかもしれないけど、だいぶ厳しい。
これはないな。
さっきのコミックのさ、ロム・ザ・スペース・ナイツだってさ、まあ大概なデザインのわけじゃん。でしょ。それだってさ、だいぶビルドアップしてるじゃん。これだったらちょっとまあさすがの俺でも
見に
行かなかった。
でもこれが残虐、これがあれまんまここに乗ってたらもっと無機質で恐ろしいことになる感じが見
える。まあ恐ろしい禁断の惑星的な恐ろしさもあって。
でも人間味はまるで残ってないよ。
まるでない。いやそれ全然違う映画になってちゃう。人間であのあれとする映画とは思う。
すごいね、そう考えるとロボコップのデザインってすごい洗練されてるんだな。
そうなんですよ、だから日本の特撮、
うん、
で、まあ、アメリカ の, そのコミック、うん、おもちゃとかいろんなものを複合的に融合した絵、うん、やっと出来上がったのに、うん、やっぱりすごいフレッシュな感じだった、うん、 あのすごいかっこいい特撮ものっぽい、まあ、メタルヒーロー的なかっこよさあるんだけど、うんうん、やっぱり日本じゃねえのこれっていう感じちゃんとあったじゃん。あ、まあ、近年で言えばちょっとそのパシフィックリーグの家がみたいな、かっこいいし、うん、日本のロボット要素も入ってんだろうけど、うん、明らかに違うみたいな、でそれはちょっと俺はデザイン的に言えば、ちょっとその筋肉身体解剖学的なものをどうパーツの機械かって工程を踏んでるというのが結構大きい。あ、そういう意味ですごいフレッシュ。俺さ、ミナー君覚えてないと思う、高校の時も俺ロボコップの人たち使ってたから、だいぶボロボロにな
って、レカ館で買ってもらったのかな。
そうそうそうそうそう、それかあれかな、そのロボコップのチラシ、うん、あのをアクリルかなんかのやつで挟んだやつだったかもしれません。それを加工してした時期にしてたやつ
かもしれない。そうか、分かんなかったな。でもなんかロボコップ好きなの当たり前だから、みんなその世代の人たちが普通だったかもしれない。 それが
そうそう、まあみんな真似したりしてさ、
みんな大好き
だったと思う当時。でも、うん、やっぱちょっと俺は、あの、
なるほど、
入れ込んでた感がある。この辺はちょっと普通じゃねえぞ、みたいな。そういう部分がやっぱ細部を受け取ってるっていうか。
そうやね。なるほどね。
だから、そういう意味では、さっき、あの、アイアン、勝手にね、俺の中でアイアンマンとつなげて話をしましたけど、うん、あの、実は、あの、それもマンダラ、あの、俺の言ってるデマじゃなくて、うんうん、あのあと暴漢が金出せですよ、はい、ジャコッツってさ、 あれはあれかな、うん、テックナインだったか、まあ、なんか銃を切る、うん、でその時に一応解放するふりだけさ、
雑誌一冊だけポーンって投げてくる、
あれよく見るとあれは判別できます。結構有名なジャケットなんです。コミックちょっと詳しい人だったら気づいてる人いる。
あ、これなんです。アイアンマンなんだ。へ
ぇ、そうそう。アイアンマンの、まあ、今何人っていうかわかんないけど、その名前は。いわゆる、当時はマーク5って言うんだから、スペースアーマーっていう、こう作って口のないやつ。フィギュアなんかにもベースが出てて、これがこう、バーンって、ちょっと特徴的な話。この後、ここまでディティールに手抜かりなくやる人が、ただいい加減にはセレクトしてねえな。だからアイアンマンっていうのを明らかにする、意図的に入れて
る。なるほど。
っていう感じで、あの、なんつうのかな、だいぶそのロボコップと関係ない話になっちゃったけど、でもやっぱ映画を見るっていうのは、うん、まあ、そういう面白さもあって、うんうん、今だったらそのすぐさ、リアルタイムの、うん、アメリカの情報とか、市政のカルチャーみたいなのって、うん、どんなのかってすぐ見れるけど、当時って見れねえじゃん。うん、